い、時刻午後6時を回りました。さて今日は南のあゆさんに代わりまして私飯田みのりがお送りしていますイブニングワイド。この時間は今時旬、毎月1回この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日お招きしましたのは診療技術室歯科衛生士向井さやかさんです。こんばんは。よろしくお願いします。今日のテーマ、この症状もしかしてオーラルフレイルかも。
はい、
まず皆さんオーラルフレイルっていう感じになってると思いますけれども向井さんは普段はどんなお仕事されてるんですか？
私はですね、はい、口腔外科の外来での診療補助についたり、
はい、
あと病棟の患者さんの口腔ケアでしたり、手術前の手術後の患者さんの口腔ケアということをやっています。
はい、歯科衛生士ってああいうお仕事は私たちも歯医者さんでね、あのお会いするですけれども、
はい、
市民病院さんだとちょっとまた違う感じなんですね。
そうですね、はい、主に歯医者さんだと治療が多いかと思うんですけど、市民病院はあんまりあのその病院上、病院の特性上ちょっと治療ってことあんまりしてなくて、どちらかというとその入院患者さんのケアだったり、
はい、
手術とかの補助につくっていうことが歯科衛生士の仕事としては多いです。
口の中の手術というと
主には親知らず、はい、埋まってる親知らずを抜いたりですとか、
はい、
あと、まあ、それは外来でやってるんですが、オペ室使った大きい腫瘍だったりっていう手術も先生方は行っています。
はい、私も昔あの親知らずを抜くときには、はい、口腔外科の資格を持った歯医者の先生にお願いしました。
そうなんでちょっと、はい、皆さん紹介されて市民病院に行きます。
結構な大掛かりな手術なんですよね、割とね。
はい、意外と歯茎めくって骨削ったりっていう、はい、
ですので虫歯にしないようにぜひ皆さんもお気をつけください。さあ今日はこの症状もしかしてオーラルフレイルかもというテーマ。まずはオーラルフレイル、はい、何ですかこれ？
オーラルフレイルって直訳してしまうと、はい、口の虚弱っていうことになってしまうんですけど、
はい、
なんですが、まあ、症状としてはどういうことがあるかと言いますと、やっぱりあの普段食べてる時の食べこぼしが増えてしまったり、硬いものが食べにくくなってしまって、はい、ついつい柔らかいものを選んでしまったり、むせることが増えたりっていう、そういう些細な、まあ、衰えと言いますか、
はい、
そういうのがオーラルフレイルというふうに呼んでいます。
はい、今若い子でも割とね、食としては硬いものよりも柔らかい方のものを好む傾向があるかなと思うんですが、
そうなんです、でやっぱりそういう積み重ねがやっぱりありますので、
はい、
あの柔らかいものばっかり選んでるって、あえて若い子が選んでるっていうのと、また年齢化されてきた方たちが、
はい、
もう食べるのがちょっと辛くなって柔らかいものに選んでしまってるっていうのはちょっとまた違ってくるんですけど、
はい、
その年齢重ねてきた方がむせやすいとか、うん、柔らかい何気にパンとかご飯とかが多くなってきたなっていうのはちょっとオーラルフレイル心配かなっていうふうに思っています。
うん、加齢だけが原因ですか？
原因はなんですね、ちょっと加齢だけなんではないんですけど、主には加齢というふうに言われてるんですが、はい、やっぱりご病気だったり飲んでるお薬にもよるんですが、
はい、
その普段使ってない機能がどんどん衰えていってしまうので、例えば今だとコロナで結構外出ができにくい状態が続いているかと思うんですが、うん、そうするとそのご家族とかご友人とかと会って食事をする機会もちょっと減ってくるかと思うんですが、
はい、
なのでたくさん話してとか、たくさんよく噛んでっていう、そういう機会がたくさんよく噛んで食事するとか、そういう機会が減ってくると、どうしても口を使う機会が減ってしまってオーラルフレイルっていう風になってしまう可能性が高くなります。
はい、今人生100年時代なんて言いまして、いつからお年寄りだいっていう話になるんですが何歳ぐらいから気にした方がいいものなんですか？
大 たい50歳ぐらいから、はい、なんかのデータとしてむせるとか、硬いのが食べにくくなったっていう方が増えてくるっていうことがありますので、だいたい50ぐらいが目安、一つの目安なんですけど、
はい、まあ、あのお若い頃からね、おそらくあのしっかりと噛んだりですとか、あとは人とたくさんコミュニケーション取ったりっていうことはした方がいいのかなと思うんですが、これってオーラルフレイルかもって言った時に治るものですか？
はい、あ、これはですね、もう早い段階で、あの気づいていただいて、あの治療だったり体操訓練っていうのを続けていけば、もうほとんどっていうか、まあ、戻る可能性は見込みはとてもあります。
治療はどんなことをするんでしょう？
とまず、まあ、治療というか先に検査をさせていただくんですが、口の中の清掃状態だとか、あと筋力、ベロの筋肉ですとか、ほっぺたの筋肉、唇の筋肉とか、あと噛む力、飲み込む力などを見させていただいて、でもしそこであの治療が済んでいない歯があったりとか、抜けたままになっている歯があった場合には、入れ歯入れたりとか治療をして、たくさん噛める噛み合わせの調整をして、でそこからベロの力を鍛える体操とか、ほっぺたの力を鍛える体操っていうのをやって治療をしていきます。
人の顔ってたくさんの筋肉が集まってるんだそうですね。
そうなんです。本当にもう何気なく食べて、噛んで食べて飲み込んでっていうことやってるかと思うんですが、もう口中が筋肉で、唇閉じるのも筋肉ですし、ベロを動かすのも、ほっぺたを動かすのも、飲み込むとこも喉の筋肉ですので、普段元気な時は何も気にせずに飲み込んで、噛んで飲み込んでってことやってるかと思うんですけど、どうしてもそのお年重ねると足腰の筋肉が落ちてくるのと同じ感じで、口の周りの筋肉もどんどん衰えていってしまうので、それなりの体操だったりは必要となってきます。
あ、体操があるんですか？
あ、そうなんです。ちょっといくつかあるので、ちょっと紹介させてもらってもいいですか？
ぜひともお願いします。
まず、ほっぺたの体操からちょっと行きたいと思うんですが、ほっぺたを両方を膨らませる体操なんですが、唇を閉じていただいて、両方のほっぺをぷくっと膨らませてください。
多分ね、皆さん職場でも今あるいはあの車の中でもマスクをされている方がほとんどだと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。
ぜひマスクしたままでもできますので、で膨らましたらそのままキュッと引っ込めます。膨らませてへこますんで、ぷくっとやってシュッと膨らませてください。で大体それまた10回ぐらいが1セットになってます。
膨らまして閉じて、
あ、そう、膨らましてへこまして、膨らましてへこましてが10回ですね。でそれがほっぺたの体操になっています。で次にベロの体操なんですが、これはですね、ちょっとその舌を前にベーっと、あっかんベーのように前に出していただいて、それをキュッと引っ込めてください。すごく奥まで、
あ、思いっきり突き出す、
突き出して思いっきり引っ込めるっていうのもまた10回くらいですね。でこれがベロの運動で、あともう一つですね、ベロ、唇を閉じていただいて、歯茎と唇の間にベロを置いて、そのまま歯茎をなぞる感じで一周くるっと、口は開けない状態で歯茎をなぞって一周させてください。
のの字みたいな感じ、
ね、そうですね、歯茎をぐるっとなぞりますね。っていうのもまた10回ですね。で、あと最後に唇の体操っていうのがありまして、これはあの滑舌がちょっと心配な方とかだった、あの余計にいいかと思うんですが、まず唇をうーっと、うーの口ですね、尖らせる、うーの口です、でさらにイーの口、左右に引いてイーの口、
イ
ー、あと大きく口をあーって開けて、でこれはですね、飲み込む時にあーの口をする時も、その喉の奥の方を鍛えられますので、大きい口であーって開けたまま、開け5秒くらいそのまま開けたままっていうのも喉の方にも効く体操になっています。
はい、どれも手軽にできそうですね。
はい、
うん、あの人には見せられない顔にはなりますけど
もうマスクしたままで大丈夫
ありがとうございます。いや、マスクしてるからこそ今ちょっと一緒にできましたけれども
そう、結構そうですね、あの本気でやるとすごい顔になりますね、
はい、100面相ですね、
はい、
はい、あの変顔になりますけれども、あのもしよかったら、はい、ご夫婦だったらお互いにね、あ、
そうです、そうです、
あのお顔を見せながらやると、はい、ちょっと笑いのネタが増えるかもしれないですね、
はい、もうどんどん使っていただいて、
はい、
使わないと弱ってしまいますので、
はい
はい、使うことが大事です。
このオーラルフレイルかもというサインはどんなことがありますか？
もうやはりそれはもう食べていて、
はい、
最近ちょっと食べこぼしというかちょっと口からこぼれやすくなっちゃったですとか、
うん、
あとむせやすい、お茶とかお水とか飲んだ時にむせやすいっていうのと、ついつい柔らかいものを食べてしまっているとか、ちょっとおしゃべりしていて滑舌が悪いかなって思った時などが身近なサインになっています、
はい、この食べこぼしなんですが、口に運んで中に含んだのにこぼれてしまう、
ああ、そうです、噛んでる間とか飲む前にちょっとポロッと出ちゃう、はい、
あのそそかしくて口に運ぶ前にポロッとこぼれたのはそれはまた別ですね、
大丈夫です、はい、ちょっと唇の締まりが悪くて落ちちゃったのをカウントしてください、
わかりました、はい、で、あれもしかしてと思った時、
はい、
ご本人だけじゃなくてご家族がその、あの、まあ、ご家族に、ね、対してね、もしかしたらと思うケースもあると思うんですが、はい、どうすればいいですか？どこに受診するのがいいでしょう？
あ、はい、もうあの近くのかかりつけの歯医者さんで見てもらうのが一番いいかと思います。あ、またあの病院もやってますので、
はい、
どちらがかかりやすい方で大丈夫と思います、
うん、はい、今かかりつけ医の先生の重要性というのを皆さん認識していらっしゃると思うんですが、歯医者さんも同じってことですね？
あ、そうですね、はい、もう最近はもう虫歯とか、
はい、
入れ歯とかだけじゃなくて、こういう飲み込みも見る歯医者さんもどんどん増えてますので、
はい、
ぜひ口のことで困ったらかかっていただけます。
あとは定期的に検診に行った方がいいですね、
は
い、
あ、そうですね、もう検診に行くのは本当に大事だと思います。で、どんどん検診に行っていると先生とも話しやすい関係性が出てきますので、
は
い、ちょっとした会話から気づいてもらえることもあると思うので、はい、衛生士と話をしてもらっても全然いいですし、
はい、わかりました。さて、最後になりますが、ラジオの前の皆さんに向井さんからメッセージをいただけますか？
はい、オーラルフレイルを予防する目的っていうのは、あの何でもよく噛んで食べられるお口をして栄養をたくさん取ることによって、将来寝たきりだったり認知症だったりっていうのも防ぐ効果があります、
はい、
なので全くあの普段気に、本当に些細な変化ですので気にならずにそのまま放置することもできてしまうんですけど、この先の元気に過ごす生活のことを考えたら、一度ちょっとでも気になったら近くの歯医者さんなりを受診していただくといいかなというふうに思います。
はい、そう、忙しさにかまけて予約したのに時間に遅れたとかね、あれはあの一回リスケジュールしたんだけどそれも忘れて行ってない、行きづらいって方もいらっしゃるかもしれないですが先生は意外にそういうあたりは寛容な方が多いので、
はい、そうですね、なんか別に変更したから何っていうわけでもないですし、はい、キャンセルだったから何ってわけでもないので、ぜひ
恐れずに行ってください、はい、あとはあのオーラルフレイルの先ほど予防のための体操、はい、こちらも大事ですね。
あ、はい、もうこれは本当に治療にもなりますし予防にもなるので、はい、ぜひあのカラオケ行くとかでも全然いいですし、
はい、
なんかちょっとよく噛んで今日は30回噛んでみようとか、そういう本当に何でもいいですので、たくさん口周りを使っていただくのがいいかと思います。
はい、ありがとうございます。さっきの体操ってどこかでなんか見ることできますか？
あ、はい、あの岡崎市のホームページでも木材も体操というのがありますので、
はい、
それでも見れます。
ぜひあの皆さんで楽しく動画を見ながら真似してやってみてください、
はい、
さあ、この時間本日お招きしましたお客様、岡崎市民病院の診療技術室 歯科衛生士向井さやかさん、テーマはこの症状もしかしてオーラルフレイルかも。食はやっぱり体を形作るものですから大事ですよね。
もう基本ですもんね、食べることが、はい。
ちなみに向井さんが好きな食べ物って何ですか？
私が好きな食べ物ですか、はい、なんかすごい急にびっくりしたんですけど、
急に降りました。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
本当にですか？
好きな食べ物って何ですか？
好きな食べ物、
むしろ苦手な食べ物ってのありますか？
ちょっと待ってくださいね、はい、苦手な食べ物は、すいません、好きな食べ物でもいいですか、
ね、どちらでも大丈夫です、教えてください。
はい、グラタンが好きです。
あーかわいい。
柔らかいですね。
あ、硬いものを今探してたんですか？そこはいいんじゃないかと思います。まあ、柔らかいものでも硬いものでもしっかりと噛めば、咀嚼をすればね、それもまたちょっと違ってくるんじゃないかと思いますので、ぜひ皆さん食生活ちょっとだけ見直してみてはいかがでしょうか。向井さん、突然すいませんでした。ありがとうございます。さあ、この時間、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしています。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日はオーラルフレイルについてご紹介しました。50代からだそうです。意外に若い時期から気にしないといけないですね。次回は11月24日木曜日を予定しています。次回お招きするのが薬局次長長坂敦史さん。テーマは新型コロナウイルスの予防と治療の薬、インフルエンザウイルスと比べながら、こちらも気になるテーマです。ぜひ皆さんお聞き逃しなく。また、あー、前回聞けなかったという方、岡崎市民病院のホームページご覧いただきますと、これまでご紹介しました様々な放送もお聞きいただくことが可能です。ぜひこちらもご利用いただいて、ぜひ健康づくりにお役立てください。